ハッピーライフ。この時間はソラチ歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ12月ラストのハッピーライフになりました。はい、お塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや11月の、あのハートフルフェスティバル、はい、楽しかったです。
もう1ヶ月経ちました、
ね、もう1月経ちましたね。
早いですね。
なんかあの私どちらかというとこう会場で皆さんの邪魔をしてた感の方が、ええ、すごい大きかったような気がするんですけど、
私は結構もうのたくさんの方来ていただいて盛り上がりました。
そうですね。でなんかいろんな方とおしゃべりさせてもらって、はい、ええ、あの子どもたちがこう歯医者さんの体験をするのが可愛くて、はいはい、最初はなんか嫌だとか言ってるんだけど、ええ、あのなんて言うんだろう、ポラロイドを撮ってもらえる、チェキ撮ってもらえるってなったら、はいはいはい、なんかちょっと親御さんがやってみようよみたいな感じで、一人やりだすとみんなね、
あそうですね、
次々と、
まあ、結構いい記念になるかもしれない、
ね、私は自分の指の石膏の型を撮ってもらったんですよ。はい、それで家に置いといたら気持ち悪がられました。なんでこんなとこに指が落ちてるのって言われて。
色つけてもいいですからね。
あれ色つけたら面白いでしょうね。はい、いやでもあれもなかなか、その機会がない、そんなものを作ってもらう機会ないの で、
そうです、ね、
あの技工士さんの皆さんすごい大変そうでしたけどね。
ちょっと結構忙しそうでした。
ねりねりしてね、はいはい、すごい大変そうだなと思いましたが、まさかあの口の中の歯の型を取るのでそんなことで遊んでもらえると思います。
いろいろできますからね。
で私は一番感動したのは、きみちゃん先生の綿あめ作りの技、
キシリトール 100% キシリトールの綿あめ。
そうなんですよ。
日本全国広しといえども、あのあそこの会場でしか多分食べられないと思います。
そうですね、はい、それを、まあ誰よりもきみちゃん先生綺麗に作るんですよ。
もうあの慣れちゃったんです ね。
ということで、はい、今日のお客様をもむろにご紹介してください。
前振りが長かったです。
長かったですが、はい、
今日はですね、あの投資会歯科医の、学校歯科担当理事です、
はい、
滝川市のスマイル歯科の院長淵田先生に来ていただきました。
はい、淵田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
淵田先生初登場なんですよね。
初登場ですよ。
そうですね、
はい、
ね、
話があまり得意でないので、
いやいやいや、そうは言わず、
お手柔らかに。
はい、あの淵田先生ね、きみちゃん先生が、はい、あの綿あめ作るのうまいのご存知ですか？
いや私あの別会場であの違うことしてましたので。
そうだったんですね。
淵田先生学校しか担当なので、
うん、
あの図画ポスターコンクール、
あっちの方、
あちらの、ね、表彰式を別会場でやって
た、はいはいはい、
こちらの方の担当だったんでね、
うん、はい、でもあのあと実は私 の、 あの友人というか知人がですね、子どもさんがあの賞をもらったとかで、その流れでこっちに流れてきてたんですけど、すごいなんか嬉しそうでしたよ、親御さんたちも。
そう言っていただけると頑張った甲斐があるかと思います、う
ん、なんかその賞もらったんだって言って、なんかいい記念だったって。
あれですよね、あのポスター表彰されたポスター
、
形が変わるんですよね、
ポスターの。
ん、
あカレンダーですか？
そうなんですよね、
カレンダーになるんですか？
ちょっとその辺の説明も、
はい、
皆さん賞を取られた方々の、うん、絵を散りばめた、
はい、
ポスターカレンダーを来年度分ので作りまして、皆様に配布したところです。
はい、
あの各学校や、はい、市長の方にも送っております、う
ん、あじゃあ自分たちの入賞した作品が、はい、カレンダーになって。
そうですね、
うわこれいい記念です ね、 ね、
だからもう表彰された子どもたちには配ってるんですけど、
でも一年中歯に気をつけてないといけないですね。
そう
ですね、一年中歯に気をつけてなきゃいけないカレンダーですね。
まあそうですね、見るたびに気をつけていただければなと思います。
あなるほど、なかなかいいことだと思います。
お父さんやおじいちゃんおばあちゃんまで、
はい、
もう孫の絵を見て、
そうですね、歯に気をつける、
歯に気をつけると、
歯医者行かなきゃと思うと、
はいはいはい、カレンダーには歯に関する、うん、習慣であるとか、はい、記念日なんかも記入してありますので、そこら辺も参考にしていただければなと思います。
なるほど、はい、あのこれは一般にはもらえないものなんですか？
そうですね、枚数がそれほどないもんですから、
うん、じゃあ貴重ですね。
そうですね、見かけたらラッキーぐらいの感じで
し
ょうか。
なるほど、わかりました、はいはい、さあ、今日は何の話に行こうかなと思ってたんですけど、はい、私があのすごくざっくりしたテーマを振ってしまいまして、いや最近私の周りでね、
はい、
の聞くし自分もこの間あったんですけど、はい、歯に物が挟まったまま取れなくて取れなくてっていうのを最近よく聞くんです、
う
ん、でこれはどうしたら取れるんだろうかって、
はい、
その前に私が挟まったすごいものの話聞いてもらっていいですか。
何が挟まったんですか。
あの歯間ブラシ
歯間はしないです。
歯間ブラシ、はい、歯間ブラシやってたんですよ、はいはい、折れちゃって、はい、で歯のちょうど長さに歯の中にこう挟まった状態で奥歯だから取るに取れなくて、はい、ものすごい慌てたんですよ。これどうしようって、はい、このまま挟まったまま明日まで生きてなきゃいけないのかなと思ってであのすごい困って、その後あのピンセットで取ってもらった、はい、そうピンセットでヒュッと抜いてもらったらなんとか抜けたんですけど、すんごい慌てたんですよね。で2本目の歯間ブラシを持ってきてもう一回押そうかと思ったんですけどうまくいかなかったんですよ。
あのそれをやってたくさん挟まってる人を見たことがあります。
え本当ですか。え、はい、あるんですかそういうこと。
あります。同じ場所で折れてしまうので堆積されてる場合がありますんで
何本も
あの速やかに歯医者さんで取ってもらってます。
やっぱり歯医者さんだったんです ね、 そうですね。もう本当に焦ったんですよね。なんてバカなことをしてるんだろうと思って奥歯にだって歯間ブラシのブラシの部分だけが入ってるんですよ。
そうですね。ちょっとそして舌で触ると気になったりします。
そうでなんか針金が引っかかってなるん で、なんかこんなこと世の中にするの私ぐらいかもしれないと思って慌てたんですがいるんですね。
いらっしゃいますね。
よかった。
いいのか悪いのテーマを振られた時にそんなもんが引っかかってるとは思いませんでした
今唖然とした。
だからどういう答えを、だから歯間ブラシ使ったりデンタルフロス使ったりっていうような回答をしようと思ってたら
それが折れた
っていう。そこまで予想してませんでした
本当に焦りますよあれ。
いや確かに焦りますね。
その患者さんも焦ってませんでした
まあでも何本も入ってましたから比較的落ち着いていられたんではないでしょうかね
いや思ったんですよ。次のブラシを入れたら押し出されるに違いないと思ったんだけど入りもしないんですよ。
あの形によってあの奥で詰まってしまうとそれ以上入らないですし。
そうなんですよこ
れどんどん溜まると
で隙間もできるし良くないですよ ね、 すね歯茎にもね。あの
炎症コスト腫れたりもします
ね。そうですよね。
無理は
でこんなバカなこと私だけかと思いながらなんか周りで聞いたらいやお肉の筋がさって取れなくてさとか野菜がピローっとしてるんだけどもこれ取れなくてとか魚の骨がとかここなんかね3人ぐらい続けて聞いたんでまあその年代が周りにいるっていうことですけど、
あのね年齢とともに歯茎って退縮していくんですよ、
はい、
どうしても歯と歯の隙間が広がっていくんですよ、
うん、
あと噛み合わせによってはちょっと歯と歯の間が開く人も出てきますのでね、年を取ると物が挟まりやすくなる。これはちょっとね生理的な現象でね抑えることができないんですけれどもそこをいかにケアするかですね。
これね、うん、挟まったら歯間ブラシで、続けばって思うんだけど、はい、それでも取れないものってありますよね結構。
そうですね。あの大きすぎる穴であったり、はい、小さすぎる隙間はちょっと取りにくい場合が結構ありますね。やっぱりそうなんだ。
あのすごくこうその時に言ってたのが、はい、いやそれ歯医者さんに行ったらいいって言われたよってその時言ったんですけれども、はい、なんかそんなことで行っていいのって言われたんですよね。いや
もちろんいい
です。そんなことで来る人いるのみたいな。いや
そんなことで来てくださいですよ
あいいんだ。
逆に自分であの処置しようとしないでくださいです
あそうなんですか。
そうですね。その場合はあのちゃんと歯医者行ってあの磨き方なり、
はい、
その挟まったところのケアの仕方をちゃんと聞いていただけた方がいいかなと思いますね。
その人その人によってやっぱりね違いますので、
うん
う
ん、
どういう歯間ブラシだったらどういう太さを選んだ方がいいか、はい、デンタルフロスだったらどういう風に使ったらいいかっていろいろ変わってきますのでね、
うん、あそうなんだ。どうしても挟まりやすいところって皆さんあると思うんですよね、はいはい、でそこのケアの仕方っていうのを、はい、それこそちゃんと聞いといた方がいいってことですよね。
そうですね。自分に合った方法っていうのをちゃんと教えてもらってというのが、うん、あの正しい過ごし方かなと思いますね。
じゃあほうれん草の繊維が挟まっちゃってどうしようもならないっていう時は、はい、まずはもうそのまんま行って
そうですね。挟まりを見ていただいて
あるんですよ、たまに口開けたら繊維の端がピローってで糸みたいになってて、ね、引っ張ったら取れるかなとかいうのあるんですけど、それは一回挟まりを見てもらって
そうです、ね、まあ、適切にフロスなんかで取れれば問題ないでしょうけども、はい、うん、それが自分で取る方法が思いつかないとか、うん、分からないということでしたら、はい、やっぱり歯医者行って、こんな方法があるよっていうのを聞いてもらえればと思いますね、
は
い、
下手になんかこう用事でつついて、はい、血出て腫れたとかいうのも聞いたことあるんです、うん、
そ
うです
ね、それよくある急性発作で腫れてくるという方が、
そうなんだ、
多い原因ですね。爪楊枝はあまり使わない方がいいかなと思います、ね、
なんか結構食べた後ついついなんかやってる方見るんですけど、あまり良くない、
ね、そうですね、アメリカの映画なんかだとよくフロス使ってるシーンなんかも出てくるんですけれども、はいはいはい、爪楊枝使うのはあまりスマートでなくて、うん、やはり、歯間ブラシですとか専門的な補助的清掃用具を使われるのが、うん、まあ、スマートと言ったらですが、まあ、いいのかなと思います、
ね、痛めなくて済む、
そうです、歯茎を痛めないですもので、
結構ね、歯ついたつもりが、うん、隙間ついたつもりが手ずれて、ね、
肉に刺さるとそして菌が入って腫れちゃう
ありますからね、は
い、まあ、ちょっと日本の文化みたいになってますからね、爪楊枝、
そうかもしれない、
あんまりね、その海外ではそういう、まあ、トゥースピックってありますけれども、用事で歯と歯の間シーシーやるっていうよりもデンタルフロスの方が普及してる国の方が多いです。特にアメリカなんかね、歯科先進国ですから、うん、お口の中のケアみんな個人がやってる、ところですからね、
はい、先生の病院は街中にあるんですよね、はい、
そうですね、近藤眼科のさんの裏に、
はいはい、そうだそうだ、はい、お客様はどんなお客様多いんですか、年代的には。
お年寄りが最初多かったんですが、最近小さなお子さんも来てくださって。
あ、そうなんですか。学校歯科ということは、はい、学校の検診とか行ったりする仕事なんですか。
はい、学校歯科も担当はしています、
うん、
まあ、東小学校に行かせていただいてますが、
はい、はい、学校歯科で、まあ、子どもたちの歯を見たりとか、はい、相談に乗ったりとか、はい、最近の子どもたちって虫歯ってどうなんですか。なんか昔より減ってきてるって聞いたんですけど。
減ってはきていると思いますが、うん、やはり個人差がありますので、うん、全体としては減っている方向にいっていると思いますが、
うん、
虫歯の多い子はかなり多かったりという差が大きいですね、
うん、ああそうなんだ、
まあ、倍が多いかなと思いますね。
一昔前に比べるとね、随分やっぱり虫歯自体は少なくなって、
フッ素の効果がブクブク害の効果出てるって聞きました、
これがですね、もう6、7、まあ地域によってちょっと違うんですけど6年7年ぐらいもう始めて経つんですね、はい、この空知識、
うん、
そうするとですね、それ始める前の虫歯のかかる率、
うん、
かなり、ね、低くなってきます。やっぱ個人によってはそんなに改善されてない子もいるんですけれども、うん、やっぱりね、フッ素のうがいの効果っていうのはかなり顕著に出てます。
そんなに違うもんなんですね、うん、子供たちの歯ってね、その時はなんかこう子供の頃はこの歯で一生食べるんだっていうのを意識しないで、はい、割となんか痛くないしどうでもよかったりしてたんですけど大人になったらね、もういかに残すかっていう、
減れば減るほど大事さが分かってくるという。
そうですよね、痛い思いして初めて分かるっていう感じですよね、 そうですね、はい、それで思い出した、
はい、
この間のハートフルフェスティバルの時に大人の虫歯の歯磨き粉ペースト、
大人の虫歯の歯磨き粉、
虫歯予防の、
あ、虫歯予防の
予防の歯磨き粉、うん、業者さんが持ってきてて、でお、こんなんあるんだと思ったら、今最近なんか朝のワイドショー後のなんかこうサンスターとかなんかそういうところですごい PR されてますもんね。あれだわと思って高いやつだと思って、うん、
まあ高い歯磨き粉を使ったからって虫歯にならないわけじゃない、まあ、
前からねよくおっしゃってますよね、はい、おっしゃってますけど、
それよりももう丁寧に汚れついた汚れをブラシで落とす、うん、ブラシで落とすっていうのが一番なん
でね、はい、でもね思ったんですけどもやっぱり定期的に自分の磨き方が正しいかどうか見てもらわないと、うん、もう絶対 対楽な方に楽な方に、
ね、油断してしまいますね。
なってるんですよ自分も。
あとね、磨き残しっていうのは必ず、うん、毎回こう同じような磨き方してると必ずねその癖で磨いてないところも出てくるんで、はい、そういうのはやっぱりプロにチェックしてもらった方がいいかもしれない。
そうですね、もう私はあの雪が溶けた頃にまた行かなきゃいけないんですが、はい、そのやっぱり定期的にちゃんとこう見てもらえる行ける歯医者さんを持つっていうのはあれですね、大事です ね、 ですね。あの美容師さんのところにこう決まって髪伸びたから行こうっていうのと同じ感覚なんだっていうのを最近やっと分かりました。
はい、
最初は痛くなるまで行こうとしなかったんですけど、なんかあるまで行こうとしなかったんですけど、
なんかあったらね結構あの進行してたり、
もう痛いと思ったら進行してるんでしょ。
結構もう痛みが出るとね、虫歯でも歯周病でもかなりいいんですね。
そうなんですね、
も何もなくても、うん、あのチェックに行くというぐらいの方が、はい、まあ、健康を目指せるかなと思いますね。
はい、さあ年末年始ですが、はい、もうごちそう食べる時期で、ダラダラ食いもする時期なんですけど、ね、はい、どうしたらいいでしょうかね。この
ダラダラ飲みもありますんでね。
ありますね、はい、楽しいですよね、ダラダラ飲みは。
止めどころがないんですがね。
そうですよね、
はい、まあそうですね、ダラダラ食いになってしまうのはやむを得ない面もあると思うんですが、
はい、
まあ、一息ついたらまず一回磨こうとかっていう意識を持っていただけると、あ、まあ3食が5食になっても5回磨いてもらえればいいのかなと思います。
その都度磨いた方がいいのか。
そうですね、そうしないとやっぱり次の食事までの間ずっと食べていると、あの、まあ、口の中も休まる暇がないので、
はい、
菌が繁殖してしまったりということになりますので、うん、間を置いたら、まあ、起きそうになったら1回磨いてリフレッシュしてやる、うん、というのがいいのかなと思いますね。
ちょっと口の中をリフレッシュさせてあげる、
はい、気分も変わりますんで。
そうですね、
また美味しく食べたり飲んだりできるんではないかなと。
そうですね、
あと年末年始ね、やっぱりテレビ見る方多いと思います、
うん、はい、
これテレビ見てるときにあの歯ブラシ何もつけないでいいです。
あ、加えて
歯ブラシを持ってきてこうちょこちょこちょこちょこちょこちょこ、
うん、
歯磨き粉ねつけてしまうと泡立ってすぐうがいしたくなるんでね、
はい、
あの長く磨けないんでね、何もつけない方がいいですね、
はい、
何もつけずにこう汚れをちょこちょこと、
うん、
落とすような感じで、
はい、
見ながらテレビ見ながら、
はい、
なんとかしながら何かをしながら、うん、歯ブラシを、
はい、
っていう習慣をねつけていただくと結構、
はい、
お口の中の健康には、
あ、そうか、綺麗にできるんですね、
はい、まあ、同じところばかりちょこちょこやらないようにしてもらえるといいかなと思いますね。
ぼーっとしてね、
そうですね、
あの私歯磨きしようと思うと洗面台にうちのキュウリが猫なんですけど、もう急いで来て水出してるところでもう急いで来てこう一緒にいるんですよ。でカークローってやってペッてやって頭の上に何度頭の上にペーを吐き出したものやらかわいそうな目に遭ってるんです。来るやつが悪いって言ってるんですけど、
それは何のために来るんですかね。
あのね、なんかわかんないけど必ずついてきて、必ず
それは頭にペッてかけられたい。いやい
や、かけてほしい。
それはねもう後で目なんかこんななってますけれどもね。でもなんかあの水を出したりとか歯磨きをしてるっていう行為のそばにいるのが楽しいみたいなんで、
水が好きなのかな。
あ、そういうのもあるかもしれないですね。でも私はあの歯磨きやキュウリとしてるぐらい思ってペッてかけないように気をつけてますが、でもあのずっとそうやってテレビ見ながらでもいいの で、
そうです、ね、
あのマッサージをしてあげるといいんですね、
う
ん、
はい、そうです
ね、はい、あのたまにね、うちにもいるんですけど、歯磨きながら顔もこうこうとか顔を動いてる人がいるんです、うん、あれどうなんですか。
まあ倍動いてることになりますよね。
手も動くけど顔も動いてんですよ。
あのね、まあ、うん、悪くはないんですけれどもできればね、
小刻みに、
そうなんですよ、あのなるべく大きな振動ではなくて小さくブラシを動かしたいので、顔を動かすとどうなんですかね。
手も動けた、
まあ、倍の距離動いちゃうんで大きく動かせるのと
動いちゃうかな。
でもあれはすごい歯茎痛めるんじゃないかって思うんですけど、
あまりおすすめはしない。
顔は動かさない
ようにそうです、
ね、固定して手だけ動かす。
でもやっぱテレビ見ながらだったらほら目は固定するからいいかもしれないですね。
そうですね、
まあ、あとはやっぱりね、毎回言ってるようにあの超音波ブラシで、音波ブラシですね、 ああいうのを使っていただくと顔も動かさないでただブラシ当てるだけで逆にあの振動はね、はい、機械がやってくれます、ね、
なるほど。見たことないでしょう、先生、内田先生、はい、見たことないでしょ、顔まで動いてる人
あんまり
私 2,3 人知ってるんですよ ね、 すね、顔まで動く人だから結構いるんだと思うんです。皆さん気をつけましょう。はい、はい、今年も1年ありがとうございました。また来年もこのコーナーで皆さんに、はい、歯の話いろいろ聞かせてください、はい。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。